私たちの父の神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。季節は卒園卒業の季節を迎えました。4月からですね、それぞれがまた新しいスタートの台に立ってですね、新しい大学なり、高校また小学校、入っていくというふうに思います。カトリックのですね、幼稚園にですね、通っているあるお母さんからですね、先週メールをいただきまして、カトリックの雑誌にですね、何回かですね、子育て、牧師の子育てっていう連載をしたことがありまして、その時からですね、お付き合いがあるんですね、幼稚園のお母さんです。で、そのお母さんが、何というメールを送ってこられたかっていうとですね、一番ですね、嬉しかったことが最近起こりましたと。でそれは何かっていうと、その幼稚園のもう卒園するんですけど、卒園の時に、幼稚園のですね、担任の先生がですね、紙をですね、くださって、お手紙でしょう、お手紙をくださって、そこにですね、素敵な言葉が書いてあったんですね。で、ナナちゃんというですね、お子さんなんですけども、こういうふうに先生は書いてくれたっていうのです。この1年間ナナちゃんと過ごせて、私自身ナナちゃんから学ぶことがたくさんありました。いつでもどんな時でもお友達に優しく接することができ、泣いている子、困っている子どものそばにはいつもナナちゃんがいてくれました。この短いですね、お手紙をいただいたそうです。お友達に優しく接することができ、泣いている子、困っている子のそばにはいつもナナちゃんがいてくれました。お母さん、ですね、これを読んでですね、しみじみですね、カトリック の教会に通っておられますので、子供をですね、と一緒に教会に出てよかったな、そういうふうに思ったっていうんですね。クリスチャンではありませんけどもですね、幼稚園に通ったからですね、教会に行き始めたのでしょう。で、何がよかったなと思ったとかっていうとですね、教会にですね、参加するたびにですね、神様と人と命に優しい子供にしてくださいって祈ってきた。毎回ですね、礼拝に出るたびにですね、この子が、ナナちゃんが、神様と人と命に優しい子供にしてください。なぜかそういう祈りをですね、ずっと続けてきたんですね。そしてもう一つですね、泣いている子や困っている子がいたらですね、いつも隣にいるのよ。いつも隣にいて、何もしなくてもいいけど、隣にいて手を握ってあげるのよって教えてきた。でそれがですね、ちゃんとできてたっていうことをですね、知ったときにですね、自分が本当に嬉しかった。だからですね、このですね、先生からもらったですね、この手紙は一生の宝物ですという、そういうふうなメールをですね、くださったのです。そうだなと思いますですね。苦しいこと、悲しいこと、また泣いているとき、誰かがところに一緒にいてくれる。それは優しさなんだと思うんですね。でも、それができる子っていうのはそんなに多くないと思うんです。自分がですね、やっぱり苦しんだり、また悲しんだりしているときにはですね、誰かにいてほしいと思いますが、自分からですね、その人の横に一緒にいるっていう、そのことができる。それはやっぱり、教会に通ってですね、祈って、そしてお母さんが、ななちゃんにですね、毎日毎日教えていたこと、それがですね、実現できたんだろうなというふうに思います。でもその姿というのは、実はイエス様の姿と私たちは重なるのです。イエス様は私たちといつも一緒にいてくださる。泣いているときや悲しんでいるときや、また喜んでいるときや楽しんでいるとき、実はいつも一緒にいてくれる。そのことに気がつかない。だから私たちはやっぱり感謝っていうのをあんまりしないのではないかなというふうに思います。もしいつも共にいてくださる、いつも一緒にいてくださる、それが自分の中に自覚できていたらですね、どんなに素晴らしい人生を送っていたかなというふうにも思うのです。実は今日の聖書というのは、ポイントはそこです。いつも一緒にいたでしょっていう。それにお兄さんは気づかなかったという。そのことが今日のテーマのうちの一つじゃないかなというふうに思うのです。今日は聖書はですね、本当に有名な放蕩息子の例えという例え。これはルカによる福音書にしかありません。ルカによる福音書はエルサレムに向かっていく途中に、イエス様は10個の例え話をしておられます。そのうちの一つです。一番有名なのはサマリア人の例え、強きサマリア人の例え、これもですね、その10個のうちの一つ、なくした銀貨の例え、そういう10個の例えのうちの一つが、この放蕩息子の例えという例えです。 まあ、しかしこの放蕩息子というの例えっていうのは聖書が書いた例えでは例え聖書がつけた込み出しではありません。実はですね、放蕩息子の例えというのはですね、あと、まあ、この聖書が訳された時にですね、新教旧約聖書のところの込み出しをつけた時にこれをつけたのでしょう。実はこれは放蕩息子の例えって込み出しをするとやっぱいけないんだろうと僕は思うんですね。まあ、内容はですね、放蕩息子の例えですけど、まあ、しかし聖書が言わんとしているものはそうではないだろう。なんてつければ正確な表現になるかっていうと、これは失われた息子の例えです。お父さん、神様っていう立場から読むならば、この息子は失われた息子なのです。放蕩した息子ではない。だから帰ってきた時に見つかった喜びがあるという、まあ、そういう例えになっています。まあ、失ってしまった息子、この弟の息子ですね、それがテーマのうちの一つですが、まあ、しかしよく読んでいくと、失われた息子は弟だけではないのです。本当に失われている息子というのは兄の方かもしれないというのがこのテーマです。まあ、父親、兄、弟という立場でこの聖書は出来上がっていますので、いつかそれぞれの立場で読んでみるとそれぞれの気持ちが分かるんじゃないかなというふうに思います。まあ、この父親はとても寛大な人だと言えます。寛大な人というよりもユダヤの世界ではあってはならないことだというふうに思います。お父さんが生きている間に財産を分与するってことは当時では考えられないことだったからです。しかもですね、自分の分を全部もらって親元を離れていって親との縁を切ったって話です。これは部族間ではありえない話、もう親でもなく子でもなくていいという、まあ、そういう決断をして、自分から、まあ、で出ていった息子、まあ、ですから同情の余地はないのです。放蕩の限りを尽くして全てを使い果たし、当然困窮してどん底に陥ったとしても、もう自分のもらうものは全部もらってますし、また自分の果たすべき役も全部終わってるので、もうお父さんの役割も果たしてしまってるので、あとは死のうがどうしようがそれは構わないという、まあ、それがユダヤの掟だったというふうに思います。まあ、彼はそんな中で先ほど見たイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかった。でもこの硬いイナゴ豆を食べるってことはまずはできないことです。まあ、それでもですね、自分のですね、は一体何だったのか、まあ、それを考えたんでしょう。まあ、その時に彼が思い起こしたことは何だったかっていうと、この一言です。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。罪を犯しました。彼はこういうふうに言っております。それはお父さんに対しても神様に対しても自分は罪を犯した、そういうふうに気がついたのです。自分がしてきたことは一体何だったか、それは父から離れ父との関係を損なった、それが罪であって、それが死を招いている。ここにこの父っていうのが神様であるってことが分かってくるのです。神様から離れ神様との関係を損なった、これが罪です。その罪に気がついた、だからこそ悔い改めて帰ろうと思ったのです。帰ってきたこの弟に対して父は大喜びをしております。先ほども言いましたように、寛大な愛以上の愛を示しています。走ってはいけない老人が走ったのです。そして彼のことをまず抱き留めて守り、そして誰にも手を出せないようにしたというのがこの愛の深さです。お父さんはこういうふうに言っています。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった、だから失われた息子の例えなのです。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった、神様の元から離れて神様の関係を損なったものは実は死んでるものであって、そしていなくなったも同然のものなのです。そのものがですね、帰ってきた時に神は喜んで迎えてくださる、神の方から走り寄っていてくださる、抱きかかえてくださる、守ってくださる、そのような大きな愛を神様は持っておられるという、そのことを今日はですね、私たちはまず最初に学ぶのです。ところがです、 ところがもう一人息子がいるのです。兄です。この兄は全く面白くなかったでしょう。まあ多分正直者がバカを見るってことですかっていう、そのことをお父さんに訴えたのです。何も私はお父さんに対して悪いことはしていないし、正直に仕えてきたし、熱心にですね親の言うことを聞きました。遊ばずにですね、そして、道から離れずお父さんの言うことをよく聞いて生きてきました。なのに私には何もしてくれなかったじゃないですか。なのにどうして、法灯の限りを尽くしたあの弟に対してはそれだけ寛大なんですか。まあ、実はですね、この兄の方のことの方がよくわかるんですね。自分もそうだろうなと思います。私は悪いことしてないのにですね、私よりも悪いことしたものを愛されるんですか。それはちょっとですね不公平じゃないですかと思います。ところがその息子に対してお父さんが言った一言は何だったかというと、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、この一言です。あなたは私と一緒にいたでしょ、でも弟は私と一緒にいなかったんだ。本当に神様の関係の中で愛されている、平安がある、それはどういう関係か、一緒にいるということでしょ。まあ、そのことをですね、このお父さんはこのお兄さんに言い聞かせた、まあ、それが今日の話だと思います。ですから神様が私たちと一緒におられる、共にいてくださる、それが私たちにとって本当の平安、それに私たちは気がつかないということかもしれない。私たちはいろんな見方があります。放蕩した息子に対してなんとですねいい加減なと思う見方もある。しかし失われたという見方もある。神様はどんな見方をされるかというと、一緒にいなくなってしまった、失われた、そのものを連れ返す、その大きな愛、その目に、その立場に立っておられるという、そういうことだろうなというふうに思うのです。先週1週間お休みいただいてイスラエルに行ってきましてですね、多分その話が今日出るだろうなとみんな期待してたと思うんですね。そのうちちょこちょこっと出していきますせっかくですね40万もかけて行ったんですからですね、有効利用しないとですね、今日は稲子豆だけです。でも今回ですねイスラエル7回目なんですけどですね、あまりですね感動を持って行ったわけじゃないんです。もう7回目ですからですね、はい、見てるとこも一緒だしですね、歩かれたところも一緒ですしですね、変わるわけないなと思って、初めはですねちょっとですね、しらけて行ってたんですね。まあしょうがない、 YMCA が行くっていうから行こうかなみたいなですね、ところがですね今回ですね、実は自分にとってはですね非常に変わったことが一つありまして、何かっていうと、実は7回のうちの4回はですねパレスチナ側から行ったんですね。パレスチナの旅行者を使うかイスラエルの旅行者を使うかってもこれ相当違うんですね。見方が違うんです。連れて行かれるところも違いますですね。ですからですね、久しぶりに今日イスラエルの旅行者を利用して行きましたですね。いや何が違うかって、ホテルから違うんですよね。食べ物からも違いますですね。豪勢な三つ星ホテルに泊まって朝昼晩ビュッフェを食べてですね、はい、もう2キロ太って帰ってくるですね、はい、毎晩ですね、ビールもワインも飲み放題ですからですね、はい、でもパレスチナ側から行くと全然そんなことはないんですよね。その違いは何かっていうと、まあ政情のですね違いもあるしですね、紛争中であるってこともある、まあ、イスラエルから行くとですね紛争中だっていうのは全然わからないんですね。誰も気がつかなかったと思います。僕は1回だけ気がついたんですね。道がですね交通渋滞で行けなくなったとみんな思ってますけど、あれはパレスチナの難民キャンプでですね紛争が起こってですね、そこで17人亡くなってるんですね。イスラエルも2人怪我したのかな。それで検問が閉鎖されたんですね。いきなりもう検問閉鎖されたら、あそこは多分もう1ヶ月ぐらい開かないんだろうなと思って、どうするんですかねってガイドさんに聞いたら、迂回しますということで2時間かけて迂回して司会に行ったんですけどね。まあみんなは交通事故ぐらいと思ってるんですけど、でもそれがですねイスラエルの紛争地なんですね。まあその中でですねイスラエル側が行ってですね、今回自分がですね目から鱗っていうのはですね、ガイドさんですね、日本人のガイドがおられます。 まあ、13歳でですね、親と一緒にイスラエルに渡ってですね、まあ、これは多分、キリスト教の団体、ある団体で行かれたんだと思います。幕屋さんだと思いますけど。で、お父さんたちはですね、60になって帰ってこられたんですけど、本人はそこに残って、イスラエルの市民権を取ってですね、今もそこに住んでおられる。もう48歳って言ってました。で、それを聞いたときに、イスラエルの市民権ということは、軍隊に行かれたですかって言ったら、はいって言って、16歳から3年間軍隊に入る、そして40になるまで1ヶ月間は必ず予備役に行くと、つまり人生の中1年のうちに1ヶ月は戦場に立たなければならないということなんでしょう。ほうと思ってですね、そして、まあ言われてたのは、幸いなことに自分は、銃口を人に向けたことはないと、引き金に手をかけたことは一回もなかったっつって、で自分たちの息子もですね、軍隊に入ってるけど息子もありませんと、あ、そりゃそうだろうなと思ってですね、でなので、じゃあですね、みんながいない時にですね、パレスチナ問題に関してはいかがなんですって聞いたんですね。で自分たちはパレスチナのことをずっと学んできたので、とても不思議な、もうそれ話し出すと3時間ぐらいかかるのでですね、いつかまたゆっくりお話したいと思いますが、ああ、イスラエルにはイスラエルの考え方があるんだなですね。私たち報道ではですね、ガザにですね、空爆をしているとしか知りませんし、イスラエルは必ずパレスチナをですね、徹底的に叩いているとしか見えませんけど、でも本当はその前に出来事があるんだということですね。空爆をする、我慢に我慢を重ねて空爆してるんですよね。ということは毎日50発から60発のミサイルがイスラエルの方に撃ち込まれてるんですよね。それで、それを待って待って、もうこれ以上っていう時に出るっていう、でもそれは僕らわからないんですよね。その次からしか知らないので。で彼がですね、言ってたことは何かっていうと、もうユダヤ人とパレスチナ人に互いに愛し合いなさいってことはもう言えないっつってですね、互いに愛し合おう、もう3000年以上の歴史が、この紛争の歴史があるので、今更愛し合えって言っても無理でしょう、そうかなと思いながら聞いてて、でももう一つ言えるんですよねって言って、何て言ったかっていうと、殺し合う必要もないでしょって、愛し合う必要もなければ殺し合う必要もない、その立場に自分は立ちたいっておっしゃったんですね。深いなと思いながら聞いておりました。愛し合えって、無理に愛し合えっていう必要もないけど、殺し合えっていう必要もないんだ、でもその立場に立てるっていうのは日本人である自分だけかなというふうに思う、確かにそうだなと思いました。今エルサレムっていうところはですね、イスラム教とキリスト教とユダヤ教の聖地、3つの宗教の聖地になっています。あそこを国連が管理してですね、行こうとしてますけども、でも彼が言うにはどこもですね、管理できないって言ってましたですね。もしあそこがですね、アメリカの管理になったとしたら、それはユダヤ人やですね、イスラム教の人たちから必ず文句が出るでしょうっつって、でですね、じゃあイスラムの国のですね、どっかですね、先進国が統治できるかって、できないでしょ、じゃあ誰が統治できるんですって、誰が管理できるんですって言ったら、それは日本人しかないでしょって言われたんですね。日本の国だったら先進国の中であそこを唯一ですね、平等にですね、管理できる唯一の国だと自分は思うって言われた時に、あ、そういう視点っていうのは自分にはなかったなですね。だから日本に期待されていることっていうのはすっごい大きいことがあるんですよって話を彼はしていたんですね。まあ、そう思うと見方っていうのは一方的な見方ではダメなんだなと思うんです。まあ、今日の放蕩息子の例えも多分そうだと思います。どこかの見方をしたとしても、それは一方的な見方でしかないです。弟の見方、そして息子の見方、お兄さんのから見る見方でも、私たちが知らなきゃいけないのは、それを全部ひっくるめた神様の見方は一体何か。神様というのは、この兄も弟もそしてこの父親も全て愛しておられる、その中でじゃあどうこの物語を私たちは解釈していくのかということだと思います。どんな状況の中にあっても神は共におられるという、そこから私たちは始めていくときに、本当の平和とか本当に大丈夫だというメッセージを受け取ることができるのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。 天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがあなたから愛されていること、そしてあなたが私と共におられること、そのことに気づくことができるように、神様が私たちをどう見ているか、それをどうか今日私たちに分からせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。